ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市倉庄にあります瀬戸蔵ミュージアムで間もなく開催されます新出土品新出土展桑下城跡と周辺遺跡戦国時代の信濃のご紹介です。どんな内容なのか、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。今回の展覧会もうすぐということなんですが、はい、どんな感じのものなんですか？
タイトルに新出土品展というふうに書いてありますが、はい、遺跡の発掘調査をして、出てきたものを、はい、いち早く皆さんに見ていただくというのを目的としてやっている展示になります。はい、で毎回、1年に1回、大体今頃の時期ですかね、はい、開催をしています。で取り上げる遺跡っていうのが、まあ、当然毎回あるんですが、順番としては発掘調査を行った順番ということで大体は決めているんですね。はい、で今回は、桑下城跡というのをメインにしまして、はい、その周辺の遺跡を含めて展示を行うということになります。
桑下城跡といいますと、まあ、お城がテーマということで、よく瀬戸って昔はお城がたくさんあったなって聞きますよね。はい、じゃあテーマはお城ということでよろしいですか？
そうですね、お城の調査っていうのは実際にはあまり行われてないんですが、うん、これあくまでも私の個人的な印象なんですけど、はい、お城に興味を持っておられる方というのは大変多くおられるんですね。ただ発掘調査が行われてないということであまりよく分かっていなかったところがあるんですが、うんうん、今回新出土品展でこのお城を取り上げることは多分初めてになると思いますので、そうですか、はい、お城のことをこれでだいぶ理解していただけるんじゃないかということで、うんうん、まあ、歴史が好きな人ですとか、もちろんお城のが好きな方、それからそれ以外にもいろんな方に見ていただいてちょっと興味を持っていただければというふうに思っています。
桑下城と言いますと、まずこうどこにあった城でどんなお城なのか、はい、もう本当に基本的なところから教えてください。
はい、桑下城は瀬戸市上信濃町にあるお城です。発掘調査を行った面積が1万平米以上ということで大変広いんですね。はい、ですから大変多くのことが分かってきました。はい、でまず最初に分かったのがですね、うん、桑下城が城として整備され始めたのが15世紀の後半、はい、まあ、戦国時代に入るというまさにその時代に当たります。はい、それから城の構造なんですが、はい、城の中の東側に本丸が作られて、はい、でその西側の一帯には、クロワと呼ばれている平坦な面をたくさん作り出してそこに人が生活していたということが分かってきました。それから、いつか16世紀の中頃を過ぎた頃に一気に衰退したというのが出土品の時期を調べることで分かってきました。でその16世紀の中頃というのはですね、大体信長が台頭してくる時期ということが重なってくるんですね。
ということは信長に滅ぼされたのかとか、なんか信長との関連があるということなんですか？
はい、その話をしたいんですが、その前に、まず、桑下城の、位置の確認を最初にしてみたいと思います。
はい、お願いいたします。
上信濃町というのはですね、すぐ東側に三国山があります。これ皆さんよくご存知だと思うんですが、三国山というのはその名の通りですね、尾張、三河、美濃のこの三国を分ける山ということになっています。はい、つまり、桑下城というのはですね、国境に近く建っている城だということになります。国境というのは、まあ、いつの時代でもそうなんですが、争いが起こりやすい場所ということになっています。うんうん、もちろん戦国時代という時代ですので、うん、各地で、国取り合戦というのが頻繁に起こっていたということになるんですね。
場所としましては上信濃町といいますと、今でいうと、下信濃小学校、
信濃大小学校
の近く、信濃大小、あの辺なんですね。
はい、そうですね。
そしてじゃあ今の各地で国取り合戦が頻繁に起こったということでしたけども、じゃあ桑下城の周りもそんな国取り合戦あったということなんですか？
古い記録によりますとですね、何度かあったということが分かっているんですね。中でも大きな戦いが2つあります。で、1つ目はですね、1529年、はい、織田信長のお父さんにあたります織田信秀の家臣がこの城を守っていたんですが、徳川家康のおじいさんにあたります松平清康の軍勢がここに攻め込んできます、はい、でこの城を奪取するということがあります、はい、で松平っていうのはこれ三河 の、 あの武将ですので、はい、上信濃が一時この時期三河の勢力圏に入るということになります。
家康軍勢になった
んですね。そうです、家康はまだまだ
あそうかそうか、そうか、はい、三河のね、
はい、で2つ目の事件としましては、うん、1560年、はい、これは織田信長がこの城を攻めます。で、この城をまた奪い返すんですね、はいはい、で1560年と言いますと、うん、織田信長が桶狭間の戦いで、勝って、どんどん勢力を強めていく、そのまさにその年に当たるんですね。でただこの城自体はですね、信長が奪取した後、廃城と言いまして、つまり城が廃棄されてしまうということで、まあ、運命は終わってしまうということになってます。
発掘調査でそういうことも分かるんですか？
残念ながら文献でそういうふうに書いてあるのと、発掘調査の成果を照合してということになってきます
よね。じゃあ、発掘調査、実際にその調査をすると、その戦闘の跡とかっていうのを見つかったんですか？
ですね、建物が焼けた跡というのが残っていました、うん、はい、それから出土品の中にですね、兜の部品の一部が残ってたんですね、うん、ただそれ以外にですね、戦闘が行われたというはっきりとした痕跡は誰が出てきてないんです。
そういうのってやっぱ見つかりにくいものなんですか？
桑下城ってもともとですね、館という機能を持っていたというふうに言われてます、はい、という要は領主さんですとか、はい、家臣が生活をした場所だというふうに言われています。ですから普段の生活ができるように繰り返し、造成が行われると、整備が行われるというようなことがあってですね、もしかすると戦闘の痕跡をそれで消してしまっているのではないかというふうに思っています。で実際に出土品も生活に必要なものが多く出てきています。
今回の展示なんですが、そういう戦いの間の日常が展示されるということになるんですか？
発掘調査して出てきたものを、いいもの、見栄えのするようなものっていうのをピックアップはしてますが、基本陶磁器が中心なんですね。やっぱり瀬戸だけに陶磁器がたくさん出てきています、ただそれ以外にも珍しいものがあります。例えば、青銅製の鏡というのが出てきています。
鏡、
皆さん思う鏡とはちょっと違うんですが、はい、直径が11センチという小型のものになります、はい、これが完全な形で残っていました、はい、で鏡ですので本来鏡のものが映らなければならないということなんですが、普通こういう青銅製の鏡というのはサビがついていてですね、なかなか顔 だとかいうのも映るというふうにはならないんですね、はい、でも今回主とした瓦についてはサビも全くありませんで、はい、ちゃんと映るようになっています。こういうのはこれまでも出土例もほとんどないものですから、ぜひこういうのは見てもらいたい一品になります。
なんか今のお話をこう聞くと、ますますこう見てみたいなって気になりますけども、これは、いつから始まるんでしたっけ？
今度の土曜日、7月の4日スタートになります。で終わりがですね、9月の13日の日曜日になってますので、はい、夏休み丸々この展示期間に入ってますので、はい、小さいお子さんでも見ていただけると思ってます。
そうですよね、今のいろいろお話の中、その信長の時代であったりとか、いろんなまたそのお城だけじゃなくて背景とかを聞くと、ますます興味が多分湧く人も多くなりそうですよね。
そうですね、一つ言っておきたいのは、桑下城の対岸にですね、はい、信濃城というお城があってですね、はい、このお城は山の頂上にあるものですから、はい、これは多分周りを見張るための城、例えば戦闘の時にはそこにまたみんな上がっていって、はい、そこで 籠城するというそういうようなことだというで桑下城は人々が普段生活している場所という、うん、そういうこともあの分かってきてますので、そういうことも含めて見ていただけると思います、
はい、ぜひご覧になってくださいね。今日のただいま瀬戸ラジオは瀬戸蔵ミュージアムでこの土曜日4日から開催されます新出土品展桑下城跡と周辺遺跡戦国時代の信濃ということで岡本直久さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。